お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月14日 SBS ラジオ日本語放送ニュースラップです。2023年の最後の3ヶ月にオーストラリアの人口に加わった移民は10万人以上であったことが新たなデータにより分かりました。この準移民数は先月の連邦予算で発表された政府の予測に疑問を投げかけるものです。財務省の予測では、まもなく終了する会計年度全体における新たな移民数は39万5千人ですが、現在利用可能な本年度の半分のデータは25万2千人と、すでに予測の半分を大きく超えています。二大政党にとって住宅供給が重大な課題となる中、オーストラリアへの移民数からも目が離せない状況です。労働党のウェイン・スワン代表はチャンネル9に対し、政府は住宅供給の改善に全力を尽くしているとの考えを示しました。数字は下がってきており、おそらく1年あたりで26万人くらいになると予測しています。政府は制度から不正を取り除いているのだと思います。学生として入ってきたにもかかわらず、実際には学生ではなく、働いていた人もいました。いかがわしい移民エージェントもいました。政府はそのような人々をシステムから叩き出しています。しかし住宅市場の問題は移民の問題だけではなく供給の問題なのです。ウェイン・スワン代表でした。オーストラリアで福祉手当を受けながら生活するのがこれまでになく困難になっているのが支援団体アンガリケアが発表した最新の生活費リポートで分かりました。この報告書では食費、交通費、住宅費といった基本的な生活必需品のコストが低所得のオーストラリア人に圧力をかけており、また住宅需要が供給を上回り、空き物件数が低くなっているとしています。アンガリケアの推計では、失業手当、ジョブシーカーを受けながらシェアハウスに住む人は、基本的な生活費を支払った後、手元に残るのは週あたり127ドルとしています。一方、ペアレンティングペイメントを受けているシングルペアレントの家庭では状況がより厳しく、手元に残るのは週24ドルとしています。アンガリケアのディレクター、ケイシー・チャンバース氏は、福祉手当は上昇する生活費とともに引き上げられるべきだとの考えを示しています。
現
在のジョブシーカーの給付額は貧困ラインの半分です。このような状況で人々は仕事を探すことができません。これは実際に仕事を探す障害となっています。子どもの学校や地域社会に貢献することができず、毎日食卓に並べる食事のことに悩んでいます。だからこそこれらの給付を増やさなければなりません。それには費用がかかりますが、それをしないことで生じるコストはある意味それ以上かもしれません。ケイシー・チェンバー氏でした。AI が生成した女性生徒のわいせつ画像をめぐる事件で、10代の少年が逮捕されました。少年は捜査を待つ間釈放されました。この事件ではメルボルン東部のバッカスマシューグラマーの9年生から12年生までの生徒、最大50人が影響を受けています。問題の画像はソーシャルメディアから取り出した女子生徒の顔を不適切な写真と重ね合わせて作成されました。アンドリュー・ニール校長はこの事件についてゾッとするものだとした上で、校風を反映していないと述べています。アメリカのジョー・バイデン大統領の息子、ハンター・バイデンが刑務所に収監される可能性が出てきました。ハンター・バイデンには銃を不法に購入、所持した疑いがかけられていましたが、連邦地裁の陪審団が12日、有罪の評決を下しました。現職のアメリカ大統領の子供が刑事裁判で有罪とされたのは初めてです。ハンター・バイデンは銃の購入当時、書類上違法薬物は使用していないと申告していましたが、実際にはコカインの使用者でした。罪には最高で25年の刑が科されますが、判決は11月5日の大統領選挙前に下される可能性が予想されています。ニュースを続けます。1982年に妻を殺害し、遺体を処分したとして、 2022年8月に有罪判決を受けていた元教師クリス・ドーソンが控訴に敗れました。ニューサーゼル州刑事控訴裁判所の判事らは、当時10代であった生徒との関係を追及するため、妻のリネットさんを殺害したクリス・ドーソンに対する有罪判決は妥当であるとしました。殺人罪で懲役24年の判決を受けているドーソンが初めて仮釈放の資格を得るのは2040年8月、92歳の時で、ドーソンは今後生涯を刑務所で過ごすこととなりそうです。紛争下における子どもへの暴力が2023年、極端なレベルに達したことが分かりました。国連が発表した新たな報告書、子どもと武力紛争によって明らかにされました。報告書によると、中東からスーダン、ミャンマー、ウクライナに至るまで、これまでにない数の殺傷事件が発生しています。さらに報告書では、紛争下で子どもの人権を侵害している国や組織のブラックリストに、子どもの殺傷を繰り返し、学校や病院などへの攻撃を続けるイスラエル軍が追加されました。また、イスラム組織ハマスも同じく、子どもたちの殺傷や拉致に関わったとして、初めてリストに追加されました。国連のバージニア・ガンバー特別代表は、この重大な侵害は前年に比べて 21% 増加していると懸念を示しています。
The number of children who were victims of multiple grave violations increased.
複数の重大な違反の犠牲となった子どもの数は増加しており、徴用目的で誘拐された少女や、レイプや性的奴隷を含む性的暴行を受けた少女の割合の高さが、それを物語っています。そして何より、2023年に最も多かった重大な違反は、1万1649人の子どもの殺傷です。バージニア・ガンバー国連特別代表でした。アメリカのジョー・バイデン大統領とウクライナのウォルディミル・ゼレンスキー大統領がイタリアで開催された G7 サミットで二国間協定に署名しました。これは今後10年にわたるウクライナの安全を確保するためのもので、また会見では G7 が制裁で凍結したロシアの資金を活用し、およそ500億アメリカドルをウクライナへの支援に充てることでも合意されました。ゼレンスキー大統領はこの合意を歓迎しています。
We have signed the strongest agreement between Ukraine and the US since our independence.
独立以来、ウクライナとアメリカの間で最も強力な協定に署名しました。これは安全保障に関する協定であり、人命保護に関する協定です。これは協力に関する合意であり、両国がより強くなるための合意です。これは持続可能な平和を保障するための合意です。ウォルディミル・ゼレンスキー大統領でした。子どもによるソーシャルメディアへの利用について議論が高まっています。アンソニー・アルバニージー首相は、子どもたちのオンライン上の安全を守ることを約束する一方で、ソーシャルメディアの年齢制限を法制化する前に、やるべきことがあると述べました。一方、野党のピーター・ダットン党首は、次の連邦選挙で保守連合が勝利を挙げれば、ソーシャルメディアに年齢認証システムを導入し、ソーシャルメディアを利用できる最低年齢を16歳に引き上げるとの考えを示しました。政府は年齢認証技術のトライアルを公約しており、まずはオンラインポルノやその他の年齢制限のあるコンテンツに焦点を当てるとしています。アルバニージー首相は、将来的にソーシャルメディアに年齢制限を設けることについては否定していません。
I think very clearly, and the reason why we're doing the trial is that social media is
ソーシャルメディアが若い人たちに悪影響を及ぼしているとはっきりと考えています。携帯電話ではなく、ラグビー場やネットボールコートで、より多くの時間を費やしてほしいと思っています。そしてもしそれが効果的であるのならば、禁止することも良いと思います。アンソニー・アルバニージー首相でした。ニュースを続けます。オンラインギャンブルに対する政府の規制が強化されました。オンラインで賭けをする際の資金源として、今後クレジットカードやデジタル通貨を使用することができなくなります。また連邦政府はギャンブルに関わる広告を3年かけて段階的に廃止することも検討しています。ミシェル・ローランド通信担当相によると、政府は今後、ギャンブル防止に関する発表を行う予定だとしています。 パース、ブリスベン、さらにはアデレードの住宅価格がメルボルンやホバートなどの都市よりもはるかに早く成長していることが不動産データ会社コアロジックによるレポートで明らかになりました。2020年のパンデミック以来、全国の住宅価格は 35% 以上上昇していますが、その伸びは均等ではありません。ホットスポットのパース、ブリスベン、アデレードの価格上昇率は、ホバート、メルボルン、キャンベラ、ダーウィン、さらにはシドニーを含む他の都市部の上昇率を大きく上回っています。メルボルンの 11.2% の上昇に比べ、パースはこの期間、62.6% の上昇を記録しています。シドニー南部で2人の女性が岩場から流され11日死亡しました。警察によると2人はニューサウスウェールズ州のケープソランダーの岬で波にさらわれたといいます。同行していたもう1人の女性は自力で安全な場所に避難することができました。ソランダーの岬では5月28日にも2人の釣り人が岩から流され死亡しています。この場所はハイリスクが伴うとして、ロックフィッシングの際にはライフジャケットの着用が義務付けられています。最後にスポーツ、サッカー。オーストラリアが主催する2026年の女子アジアカップに、連邦政府が1500万ドルを拠出することを発表しました。政府はこの資金を通じて、国民が試合を観戦できる機会を増やし、またスポーツにおける男女平等を促進させることを目的としています。アニカ・ウェルズスポーツ担当相は、女子ワールドカップの勢いをさらに加速させることが重要だと述べています。昨年のワールドカップは女子スポーツの知名度を 92% 向上させました。その効果により医療費も3億2400万ドル削減され、また13億ドルの経済効果もありました。これは素晴らしいことですが、ワールドカップはスタートであり、私たちはさらに前進しなければなりません。ですから今私たちは女子のためのプレイアウェイスポーツインフラプログラムへの2億ドルに加え、女子アジアカップに1500万ドルを投資するのです。アニカ・ウェルズスポーツ担当相でした。以上、6月14日ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。